おはようございます。教会の皆さんにはですね、3年前から毎日の聖書日課といいますか、聖書を読みになるための何かの、まあ、お手伝いといいますか、役にお役に立てればと思いまして、羊飼いの声というですね、聖書通読用の、ものを作ってまいりまして、今週の木曜日でしたかね、がちょうど終わりということに。2年8ヶ月皆さん本当によく頑張ってやってくださいまして、ありがとうございました。まあ、僕も本当に何というか気軽な気持ちでですね、始めたんですけれども、途中何度かやめようかなと思ったこともありまして、これはもう絶対間に合わんなと思ったこともありましたが、幸いなことに一度も遅れることなくですね、作りを終えることができまして、本当に自分を褒めたいと思いますというですね。いやここで拍手が来るとは全く予想しておりませんでしたが、まあもう作り終えたのはだいぶ前のことになりますので、その時の感慨というものはですね、人しようかなと思った、別にそういうわけでもなくて、ああこれでまた一つ終わったなというそんな感じでありましたが、まあ聖書を読むというのはそんなたやすいことじゃないですね。これだけ世界中の人に愛されて読まれているものではありますけれども、なかなかその意味を理解するというか、小説のように、あるいは、まあ、漫画のようにスラスラと読めるような類のものではありません。しかしまたこれをこの掘り下げて理解していけるようになりますとですね、これほど面白いものもないですね。まあ、僕も何回ぐらいもうこれ全部読んだかよく分かりません。30回か40回か分かりませんが読んでおりますし、このために学校も3回3つ行きました。論文を書いたりいろいろレポートを書いたりしておりますが、これ学んでも学んでもですね、奥があるような、何か襖を開けるとまた部屋があってですね、その向こうにまた襖があってまた部屋があって、こういくらでも、その奥に深いものが出てくる。なんでこんな風に書いてあるんだろうかな、この言葉はどういう意味なんだろうかな、あこれはこういう意味なんだな、そうするとこっちはどういう意味なんだろうかな、なぜ神様ここでこういうことを言われたんだろうかな、これを書いた人はどういう気持ちで書いたんだろうかな、この時はどんなことを考えてたんだろうかな、どんな時代背景だったんだろうかな、もう考えればですねキリがないぐらいどんどん疑問が出てくるんですね。で今回まあ、約3年間これ作ってまいりまして、一つ作るのに大体、まあ、早くても30分か1時間ぐらいでしょうかね。もう聖書を読んで、そこのところを読んでですね、あ一通り資料を見て、もうパソコンに向かってもう手がスラスラと動いてですね、パッとうまくいくこともあれば、なかなか出てこない、うわーってうなりながらそのうち寝ちゃったりしてですね、それでもまた出てこないで書き直したり、いろいろ手を加えたりして、まあ、それでもやっぱりこれはダメだな、失敗だなと思うようなものも多々ありました。まともなものの方が少なかったぐらいでありますが、それでもまあ幸いなことに最後まで一応書き切ることができまして、まあ皆さんにも励ましていただいてですね、感謝しております。でも書き終えて思ったことはですね、聖書というものがなかったら僕の人生はどれほど退屈なものかなということを感じましたですね。 聖書がなくて人間はもちろん生きていかれますし、聖書を読まなくて生きている人はいくらでもおりますけれども、感謝のことに、僕はですね、こうして聖書を読んで聖書のお話をしたり、聖書のことについて書いたり、また自分でも聖書を読んでいろいろ勉強したりすることができるというのは、本当にこれは人生を、聖書のない生き方をしたことがないので分かりませんけれども、本当に楽しいものにしていただいているんじゃないかなということを今更ながら思っております。聖書を読むのは最初に言いましたが、そんな簡単なことではありません。で、聖書は神の言葉であるというふうに私たちは信じております。今すでに世界で1000以上の言葉に訳されているものでありまして、今も翻訳されております。うちの母が時々言っております、モンゴルにはまだモンゴル語の聖書がないんですね。ようやくこの間新約聖書が完成をしたところでありまして、旧約聖書はまだない、聖書のない国がまだたくさんあるわけでありますが、世界中の人たちが2000年間にわたってそれぞれの国の言葉で、自分の国の言葉で聖書を読むようになったのは宗教改革以後でありまして、ここ300年400年という程度の歴史でありますけれども、それでもですね、世界で最も多く印刷され、世界で最も多くの人に読まれているこの聖書というものは、神の言葉であると信じても信じていなくても、人間の生き方というものを正しく照らしてくれる教則本であることには変わりはないと思います。で、これを仮に神の言葉であるとした場合に、そのように信じているわけでありますが、神様がご自分の考えをですね、この文字に託してというか、文章として私たちの手元にこの預けてくださいました。しかし、これはですね、この文字になり、今はこうして活字になって、本になっております。昔はこれは巻物であったりしたわけですけれども、自分で読もう、あるいは聞こう、あるいは開こう、そういう思いがなければ、ここから何も得ることはないんですね。タンスの肥やしなんてことはありますが、本棚の肥やしにするぐらいのもので、で、神様は本当に私たちに自分の思いを伝えたいという願いが終わりでありもかかわらずですね、強制的に私たちに自分の思いをこの強要されないということでしょうね。この一冊の本にまとめて手元に与えてくださった、アグスティヌスじゃありませんが、取りて読め、取って読みなさい。で、私たちがこれを取って読むことをしなければですね、決して分かることはないんですね。神の思いを知ることがないんです。読まなくて生きることもできるんです。聖書を読まなくて生きている人は山ほどいるんですけれども、しかし人間はこの聖書の言葉がなければ本当の意味で生きることはできない、命を豊かに生きることはできない。でも神はそのことは知りながら、しかしあえてですね、強要されない、無理やりこれを夢の中で出てきたりですね、テレビなんていうのは、いつも私見てますけれども、この向こうから一方的に来るものですね、スイッチさえつけておけば、いろんなニュースだとかドラマだとかスポーツだとかこう来ます。私たちはそれをただぼーっとしてですね、見たり聞いたりしてればいい。でも聖書はそういうわけにいかないんですね。これ開いて読んで、読んだだけじゃわからないから、他の本を開いたり辞典を開いたり人に聞いたりして、これをどんどん掘り下げていく、言ってみればこの探検をしているようなものでありまして、このある意味では労力がいるというんでしょうかね、私たちの方から働きかけていかないとこの中から得るものはない。でもそれはまた逆に言えば、 神は私たちの人格、人間の方のですね、これを受け取ろうとする姿勢を見ておられるということだと思います。だから神は決してわしの言うことは分からんのかと言ってですね、ガンガン上からやらないわけですね。私の気持ちが分かりたければこれを読みなさい、私の考えを知りたければこれを読みなさい、これを調べなさい、掘り下げてみなさい、そうすれば必ずあなたの知りたいと思うことは分かるでしょう、あなたの心を満たされるでしょう、必ずあなたの必要が満たされるでしょうという具合にですね、この決して神だから創造主だからといって人間に無理やり何かをするということをされないんですね。そして私たちがこれを拒み、いらないと言い、読まないで放っておいて積んでおいても、これがある日突然呪いの本になってですね、お前は全然読まないからと言ってですね、ここから火が出て家が丸焼けになるなんてことは、まあ、絶対ないわけなんですね。神は私たちがどういう姿勢であってもそれに対して何もおっしゃらないんです。それだからといって呪ったりですね、罰を与えたりということはされないんです。あくまでも私たちの側の姿勢を見ておられるんですね。だからそれだけまあ責任があるとも言えるし、また神の側の私たちに対するそういう思いにですね、甘えてはならないんじゃないか、私たちもさらに真剣になってですね、神様が教えようとしておられること、語られようとしておられることをこの自分の力で一生懸命できる限りですね、別にこれ全部わからなくていいんですよ。聖書は難しいから読みませんなんていうふうにおっしゃる方いますが、わかるところだけでいいんですね。わかるところだけ、わかる自分のわかる能力の範囲内で読んでいただいたらいいです。わからなければすっ飛ばしてもいいしですね、このなんかよくわからない人の名前だとか数字だとか出てくるなと思ったらすっ飛ばしてもいいわけでありまして、でも自分のわかる範囲内で読める力のところで読む、そしてまた時間があり資料があればさらに深く調べていく、それぞれにこのキリストが例え話でおっしゃいましたようにね、10タラント与えられたものは10タラント、5タラントのものは5タラント、でも1タラントのものもこれを土の中に隠しちゃいけませんよ、ね、自分が読めないからといって土の中に隠しちゃいけないんですよ。あなたの力でこれを読みなさい、そうすれば必ずそこに稼ぎがありますよということなんです。またぜひですね、この聖書の、まあ、羊飼いの声の続編は作らないんですかってさっきダイダさんに言われてゾクッとしたんですけど、ちょっと当分締め切りに追われるというのがちょっとですね、まあそういうことでもないと僕の場合は何かをやり遂げるということがないので、まあ、また気が向いたら今回36から始めました、今度46ぐらいからもしかしたらやるかもしれませんが、当分はですねちょっとお休みをいただかなきゃいけないかな、まあ、またやりたいという方はですねもう一回最初から出していただいて繰り返して、いや多分もう一回見てももう忘れてますからね、いいんじゃないかなと思いました。他にもいくらでもありますから、まあ、僕のやつだからもう本当にもう適当ですけれども、有名な榎本先生のね一日一章は素晴らしいですね。僕はあれだいぶ昔に全部読んだんで、そのことでそのインスピレーションも随分いろいろいただいてますけれども、あるいは呉の小宮山先生もご自分で作ってらっしゃいますし、いろいろあります。スポルジョンのものもあればですね、まあ、昔から牧師はどうやったら聖書の言葉を皆さんに毎日読んでもらおうかなって苦労してきてるんですね。ですからもうそういうものはたくさんありますから、ぜひ皆さんでねお買い求めいただいたり、教会の図書で借りていただいたりコピーしたりしてですね、この聖書を読むという作業を続けていただきたいと思います。で、聖書を読むというのはこれは命のパンですからね、これは命のパンですから、だから食事を毎日するように聖書の言葉も毎日食べなきゃいけません。1週間分日曜日にまとめて食べてですね、それでなんとか後の1週間は食いつなごうというような、ことであるとですね栄養が偏ってしまいますので、 必ずですね、まあ1日3回食事はしますが、まあ、聖書3回それは読めば一番いいんですが、1回でもですねいいと思いますけども、まあ、必ず毎日一度は聖書を開いて、そしてこれを読むと、まあ、分かっても分からなくてもですね、まあ、分かればそれに越したことはありません、まあ、そのためにそういう通読のものなんかを用いていただいて読んでいただいたら、必ずこの聖書は私たちに答えてくれます。必ずここには宝があります。これほど面白いものはありません。僕も、まあ、牧師はもう、まあ、牧師続けるのもあれかな、やめちゃおうかななんて思うことたまにあるんですけど、でも聖書から離れられないなと思うんですよね、なんかね。まあ、牧師はやめてもいいけど、やっぱり聖書に関わってる仕事はしたいなと、こういう気持ちがあってですね、これほどやっぱ面白いものはないので、今のところ私の人生の中で、まあ、僕も本当にいろんなことやってまいりましたけれども、聖書ほど面白いものがないので、やっぱり聖書に関わっている仕事を神様はこうしてさせていただいておりますから、今はこうして牧師として働かせていただいております。ぜひ皆さんもこの聖書の魔力に取りつかれていただいてですね、しっかりと読んでいただきたいと思います。で、今日はちょっといろいろちょっと前置きが長くなりましたけれども、黙示録さっき読んでいただきましたが、3章の20節というところを、お読みしたいと思います。今日はちょっと冷房は弱めにしてありますので、暑いかもしれませんが、まあ、適度に汗をじわっとかくぐらいの方がいいんじゃないかと思いますので、暑い方はパタパタとうちわでも先生でも使っていただいて結構ですから、3章の20節もう一度お読みしたいと思います。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ここで私と言っておられるのはイエス・キリストであります。イエス・キリストが私たちの心の戸の外に立ってこれを叩いておられた、そういうことをここに言っておられるわけですね。まあ、これを読みますと、まあ、誰でも自然にですね、そのこの言葉の風景というものを心にこの描いてみるんじゃないでしょうかね。有名な絵もあります。皆さんのご存知の方もおられるかもしれませんが、イエス・キリストという方は2000年前に確かにこの地を歩まれて、そして十字架で死なれました。しかしその十字架は私たち人類の罪の身代わりであった、聖書を教えております。罪の身代わりとして死んでくださった。しかし3日目によみがえったと聖書は教えているんですね。これはキリスト教の中心であります。イエス・キリストは罪の身代わりのために死んだけれど、3日目によみがえって、そして今も生きておられる。十字架にかかって死んじゃったっていうんじゃあですね、キリスト教はないのでありまして、そこからキリストはよみがえって今も生きておられる。だからそれから2000年経った今もですね、復活されたキリストは変わらない。これが聖書の教えであります。そしてそのキリストは今どこにおられるか、どこにおられるか、それは私たちの心の戸の外におられると聖書は言ってるんですね。そんな見たことないわなんて言わないでください。見えないんですから、最初から戸の外に立って叩いている。で、戸の外に立って叩くっていう、これを読んでですね、まあ、今我々は当たり前のように、ああノックしてるんじゃないかなと思いますけど、実は日本の文化には本来ノックするという作業はないんですね。ノックというのは英語ですからね、漢字でないでしょ。昔日本の家屋にはですね、このノックするような扉というのはなかったんです。 ですから、おい熊さんとかハッツさんとか言うとですね、みんな長屋ず筒抜けだったり、お侍さんのところに行くと頼もうなんて大声で叫んでですね、やるわけです。時代劇見ててトイレで革屋の扉ノックしてるなんか見たらさあらおかしいなってですね、すぐに今思うわけですけれども、あんなことはしないんです。ノックするとか手を叩くということは日本にはない。ところがこのイスラエルは石造りのしっかりとした家で、そして大きな扉を必ず家の中につける、家の外につけるんですね。ですからこれ部屋の扉じゃなくて家の扉なんです。家の門のあるところの扉なんですね。まあ大きな扉をイメージしていただいたらいいと思いますが、そこに立ってノックしてる。どんな感じでノックしてるのかな。なんかこうガンガン叩いて、開けろ、ね、何やってたお前は、いつまでも寝てんじゃない、早く起きなさいなんてですね、もうこれこれだけ一生懸命叩いてるんだから開けなさい、そういう感じで叩いてるようには思えないですよね。この言葉の中からは何かこのひっそりと佇みながらですね、聞こえるか聞こえないかぐらいのこの静かなノック、こうトントントンですね。なんか情緒的な、こうよっぽど耳を澄まさなければ聞こえないようなんですね。開けてちょうだい。そうだと思います。キリストの私たちの心の叩く音はあまり聞こえないんですね。でも叩いてるんです。あなたの何のためにキリストは扉を叩いておられるでしょうか。それは扉を開けてもらいたい。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。キリストは私たちと共に食事をしたいと思っておられているんですね。人間はですね、人間にとって一番恐ろしいものは何かというと、孤独であると言われております。一人でいるということは大変これは人間にとって辛いことですね。苦しいことです。あるいは誰かと一緒にいてもこの人は私のことを全然理解していない。そう思ったときに人間は本当に孤独ですね。私のことを誰も理解してくれない。私のことを考えていてくれない。私は孤独だ。なぜ人間は孤独を恐れるのでしょうか。みんな生まれた時から一人なんだから一人でもいいじゃないかと思うんですが、決してそうじゃないんですね。必ず自分を理解してくれる人が欲しい。自分と共に時間を過ごしてくれる人が欲しい。私の相手をしてくれる人が欲しい。そう思ってるんです。人間は関係の生き物ですからね。そのことに気がついたのはお釈迦さんで、人間はこの人のつながりの中で生きてるって言ってですね、縁起の思想を言ったわけでありますけれども、別にお釈迦さんが縁起だなんて言わなくてもですね、人間は関係の生き物なんですね。じゃあなぜ人間は関係の生き物なんでしょうか。実は人間だけが関係の生き物なんですね。人間だけが孤独で生きていかれないんです。孤独に耐えられないで死んじゃったりするのは人間だけなんですよ。他の生き物がですね、もう自分は、ワンちゃんが俺は一匹だけだってですね、野良犬になっちゃって飼い主にも捨てられたった、もう生きていくのは嫌だって言ってですね、太田川の橋の上から身を投げるということはないんですね。皆さん笑ってらっしゃいますけど、人間はするでしょう。誰も僕のことを理解してくれない。いやかわいそうなのはね、今でもね絶えませんね、子供たちがねいじめられて自殺したりね、もう自分はもう生きていくのは嫌だ、誰も自分のことは分かってくれない、理解されない、自分なんか生きていけなくてもいいんだ、そう思うと自分の命を絶ってしまうんですよ。孤独であることは死ぬことより辛いんですね、人間にとって、私たちがこうして生きているのは逆に言えばですね、死ぬほど辛い孤独がないからなんですね。幸いなことですよ、本当に幸せなことです。もうこんなやつはもう絶対大嫌いで、顔も見るのも嫌じゃない、嫌だと思って、なんでこんなと結婚したんだろうと思ってもですね、それでもこれがいるから私は幸せ、孤独じゃないわと思えば死なないんですね。そう、うちの夫婦のことじゃないですよ。そういう必ずあと言っとかないとですね、もう先生のところの夫婦はよっぽど仲が悪いんじゃないかと思われてしまいますから、そういうことはないんですけども、でも別にその喧嘩してでも何でもですね、自分と誰かがいてくれるっていうのは幸せなことですよ。僕前にお話ししたかもしれませんが、もう純粋な孤独というのを人生に一度だけ味わったことあります。もう本当にもう今思い出しても辛い、ソファーの上で丸まって しくしく泣きたいぐらい辛かったのが1回だけあるんですね。アメリカ行った時に、いつ頃だったんですかね、5月ぐらいかな、5月の終わりから行ったんですよ。そしたらそこには友達が迎えに来てくださったんです、空港にね。そして学校の近く の住まいに連れてってくれたんです。で友達が、日本人の友達がいて、3人ぐらいいてですね。でしばらく数日間はその人たちがいましたからね、心細い思いしなくすんな。一人日本に帰っちゃったり、一人がどっか他の学校行っちゃったり、みんな去ってたんですよ。で僕一人になっちゃったんです。周りはですね、いっぱいいるんですよ、学生が。だけどみんな外人なんですよ。当たり前ですけどね、みんな外人なんです。で外人といってもそのアメリカ人だけじゃないです、アジア系の人もいるんですけど、みんな外人なんです。みんなほとんど初対面、知らない人なんです。言葉が通じないですね。英語も片言で喋ってましたけど、もうあの時はですね、本当にもう俺は一人だ、孤独だと思ってですね、胸を締め付けられるような孤独感に苛まれましたね。で日本語を話したくて、日本のものを売ってるスーパーとかあるんですよ、ロサンゼルスですからね。そういうところを盛んに行ったりですね、いたしましたけれども、それでも知らない人だとね、孤独なんですよね。であれ、そういう期間がね1ヶ月ぐらいありましたかね。あの時に生まれて初めて喘息になったんです、ね、この3週間ぐらいもう昼も夜もですね、咳が止まらなかったんです。喘息で苦しんでらっしゃる方おられる、その時もう本当に苦しかった時刻は忘れられません。元気なんですけどね、でも咳が止まらないです。で体重がどんどん下がりまして、ね、当時29インチの私ジーパンが履けました。今は32インチもうきついんです。だから10センチぐらいもうウエストが、体重がね60だから、その1ヶ月の間で10キロぐらい減らしました。もうその当時の写真皆さんにお見せしたいぐらい、ガリガリに痩せてですね、あれつらかったですね。僕はそれまでそういう孤独を味わったことはなかったんです。日本におりましたし、みんな知り合いがいて、友達がいたり家族がいたりして、もう生まれて初めて、もう二度と味わいたくないですね。だ本当に僕はあの時はですね、人間というものは人間にとって孤独ほど恐ろしいものはないんだとよく分かりました。でなぜそうなのかというと、それは人間が自然発生的に出てきたからじゃないんですね。人間は神様が作られたものなんです。だから関係があるんですね。神との関係の中に人間は生まれてきてるんです。だから誰かとつながり、誰かに関心を持たれ、誰かと共にいることがなければですね、人間は生きていかれないんですよ。ご飯を食べたり寝たり働いたりすること、そんなことはまあある意味でどうでもいいんです。でも誰か自分のことを分かってくれる人が自分のそばにいない限り、人間は生きていかれないんですね。で神は私たちをお作りになった方ですから、そのことを一番ご存じなんです。イエス・キリストがお生まれになる前に、ガブリエルという天使がお父さんのヨセフのところに現れて、この子は、生まれる子供はインマヌエルと呼ばれると言ったんですね。インマヌエルというのは神共にいるという意味なんです。神は私はあなたと共にいるということを人間に伝えるためにどういう方法を取られたか、天から声を与えたわけじゃないんです。私たちの手の中に赤ん坊を置かれたんですよ。無防備な赤ん坊、生まれたばかりの赤ん坊は当たり前ですけれども、手の中に置かれたんです。私はあなたと共にいる神様なんですよ。天地万物を作られた 神様なんです。全能者なんです。人間は虫けらに過ぎないですよ。神から見ればアリみたいな、ゴミみたいなものです。でもその人間と同じ姿をとって、私たちのところに来てですね、私はあなたと共にいると言われた。私はあなたを見捨てないと言われた。私はあなたを放っておかないと言われた。私はあなたと一緒にいたいと言われた。だからこれなんですよ、塔の外に立って叩くなんです。塔の外に立って、でもずけずけと向こうからこちらの中に入ってこないんです。それも困るでしょ。そういうのが押し売りみたいのが来たらね、セールスマンじゃあるまいしですね、 もういつも押し売りみたいに神様は来られてですね、こっちはいらないのにですね、もう間に合ってます、いやいやいや間に合ってない間に合ってないって言ってですね、いつもいつも勝もですね、わしはここにいるぞ、お前何やってんだなんて、こんなことしてダメじゃないかなんてですね言われたらどうですか。これもね、随分苦しいですよ。もう暑苦しくてしょうがないですね。もう結構ですからお引き取りくださいって言いたくなるような、そういうお客さん皆さんとこ来ませんか。来ない方は幸いです、ね、うちにもそういう方はもちろん来られないということにしておきたいと思いますが、まあ来ませんがね、もういいですよ。イエスさんは戸の外に立って叩くというよ、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私たちの方が戸を開けるんです。この御言葉を書いた絵はですね、あの一幅の絵でありますが、なかなかよくこの言葉を理解しておりまして、取っ手がないんですね。あの扉に取っ手がないんです。取っ手を書いてないんですね。取っ手がないから開けられないという。まあ取っ手が ないということはないと思いますが、結局イエス様の方から開けることはないという意味で、私たちが戸を開けるならばどうぞお入りください。イエス様は戸の外に立って、ね、臭いゴミも生ゴミも不燃ゴミも一緒になって、もう小汚いからとても入れないと言ってですね、早く掃除しろ、きれいになったら入ってやれと言われているのではない。戸の外に立ったと。イエス様は私たちの心の中ご存じでないんでしょうか。知らないんでしょうか。イエス様はよくこんなことしますね。心の中知らないからできるんですよ。一回見てみますか、ね、一回入ってみます、これ住んでみますか。住み心地悪いですよ、ね、もう心の中は妬みや憎しみやね、嘘やね、そういうものでもいっぱいでも小汚いんですよ。分かってるんですね。それ分かってる、分かってて叩いてる。そんなことは百も承知だ、千も承知だ。最初から分かってる。あなたの心を作ったのは私なんだから、あなたの心はどれだけ汚いか、どれだけ汚れてるか、どれだけぐちゃぐちゃか分かってる。でもそこに入りたい。私たちがそのことを欲しているということを、私たちを創造された神は一番ご存知なんです。入って何と書いてありますか。入って掃除すると書いてある。一回掃除させてくれ、もう汚いしようがないから、そう書いてないんですね。共に食事をすると、で食事をする。これちょっと変な言い方してありますね。彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてありますが、これはですね、あの訳された言葉ではよく分かりませんけれども、入ってきて一人が給仕をして一人に食べさせるんじゃないという意味なんです、ね、イエス様せっかく入ってくださったんだから、私が給仕をして食べさせる、ね、私が入ってきたらお前ら給仕せよ、ご馳走出せよ、そういう意味じゃないんですね。私もあなたも食べる側に立ちましょう。イスラエルではどんなに貧しいうちでもですね、必ず給仕する人がいて、そしてお客さんをもてなすんです。誰でも来た、お客さんに来た人はもてなすんです。だから誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私のところに入って食事をすると言われたらですね、それは普通は入れてあげた方がもてなすという意味になるんです。でもそうじゃないということを分からせるために、私は彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするというふうにイエス様は言われているんです。そういう意味なんです。あんたも給仕しなくていいんだよと。もうそういう人いますね。もう行ったらですね、もうとにかくもう何かしてなきゃ気がする。立ち働いてですね、はい次これ次これってですね、今いいから座って食べようよって言いたくなるよね。うちの母親なんかそうですけどね、いいから座って食べなさいって言うんですけど、食べないんですね。もう次から次からなんかこう出してないと気が済まない。丸太系の人っていうんでしょうかね、なんかこう出してないと気が済まない。あのイエス様は、あんた給仕しなくてもいいよね、掃除しなくていい、机拭かなくていい、水出さなくていい、一緒に座って食べよう、友達なんだから、そういうことでですね、この彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするというふうにわざわざ言ってくださってるんです。どんなに心の中が汚くても大丈夫、そこに入りたいと思ってる、ね、あなたの心を開けるだけです。開けてください。イエス様は私の心に入ってください。 私の孤独を癒してください。汚い心ですけれども、居心地は悪いけれども、どうぞ私と共にいてください。マタイの福音書28章に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという言葉がありますね。聖書の中には神が私と共にいるという言葉はですね、なんと100箇所以上出てくるんです。旧約聖書から新約聖書、この黙示録の終わりまで。この暇の時読んでみてください。全部調べたら大変ですけど、私はあなたと共に、私はあなたを見捨てない、もう繰り返して出てくるんですね。これは神は私たちを作られた方ですから、私たちがどれほど孤独を恐れ、どれほど一人でいることを人間にとって辛いことかということをよくご存知ですから、どこを開いても私はあなたと共にいるという言葉が出てくるように聖書に書いてあるんです。パッとめくってみてください。出てこないかもしれない。でもそういうふうに書いてあるんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言って、イエス様は天にお帰りになったんですね。いつも共にいるんですよ。いつもですから、たまたまじゃないんです、ね、年に1回お盆の時に帰ってくる、そういうことじゃないんです。いつも共にいる。で、注意していただきたいのは、この 3章の20節はですね、この前に7つの教会に当てたキリストのメッセージが書いてあるんですね。で、あの羊飼いの声でこう皆さんに埋めていただいたりしましたけれども、それぞれ教会があってですね、いろいろいいところも悪いところもあるんですね。で、こうしなさい、ああしなさい、でもこんないいところもあるよと褒めてくださったりね、励ましてくださったりして、その一番最後にこの3章の20節が出てくるんです。3章の20節の言葉はよくですね、このまだイエス・キリストを信じてない方がのために使われる言葉ですが、で、本来これはすでにキリストを信じている者に対して言われている言葉なんです。つまりどういうことでしょうか。私たちはキリストを信じ、受け入れ、キリストを心の中に包んでいただいたとしても締め出していることがあるんです。今日はちょっと遠慮してくださいですね。もうなんか大変な時にはもうイエス様どうぞどうぞと言ってですね、お願いしますお願いしますんですけれども、そうでない時はもうちょっと遠慮してください、もういりませんから、間に合ってますからですね。その時イエス・キリストはどんな思いをされるでしょうか。もうこの人は大変な時にはね、本当に励ましてあげて、祈りを叶えてあげて、一緒にいてあげて、本当に一生懸命やってあげたのに、もう望むと過ぎれば暑さは忘れるで、すぐにいらないって放り出しやがった、ね、こんな恩知らずなやつはもう二度と来てやらないってですね、後ろ手にバシャンと飛び出しめてですね、もうお前わしの名前なんか呼ぶなよ、もう二度と来てやらないぞなんてですね、そんなことは書いてないんです。私は戸の外に立ってただけ。聖書の言葉というのはこう書いてあるということはですね、こう書いてあるんですよ。こう書いてあるということはこの通りなんです。今もこうなんです。いつでもこうなんです。私はいつも共にいるとキリストが言われたら、そのいつもは変わらないんです。見よ、私は戸の外に立って叩くと言われたときには、今もそうなんです。どんな状況であっても私は戸の外に立って叩くんです。私たちが追い出してもキリストは私たちの戸の外に立っておられるんです。そして静かに叩いておられるんです。また入れてよ、またあなたと一緒に食事をしたい、また入れてちょうだい、ああそうですね、すいませんでした、どうぞまたお入りください、また追い出しちゃう、いらないいらない、またイエス様と叩いて開けてちょうだい、その繰り返しなんです。そのキリストの姿勢に変わりはないんです。そしてこの御言葉を書いた絵にはですね、もう一つの特徴があって、叩いているキリストの手にね、釘の跡があるんですね。釘の跡があるんです。確かにキリストは私たちの罪を背負って十字架で死んでくださった、その姿で扉を叩いておられるんです。私たちのすべきことは何でしょうか。それは心を開いて、イエス様どうぞお入りください、醜い、汚い、狭い、どうしようもない心の中ですけど、こんなところに住んでくださるんですか。 私のようなものと共にいてくださるんですか。いや、痛いんだよ、あなたと一緒にいたいんだよ、私はあなたと共にいたいんだよ、他の誰でもないあなたと共にいたい、こんなものでもいいんですか、そういうのは、私はあなたと一緒にいたい、そのキリストの気持ち、それがこの扉を叩く、心の扉を叩くノックの音に込められているですね。今日も私たちはその音に耳を傾けて、そしてイエス様のどうぞ入ってくださいと祈りたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、目には見えませんが、今もイエス様が私たちの心の扉を叩いていてくださる、その姿を、またその扉を叩く音を、どうぞ私たちの霊の目で、霊の耳で聞き取ることができますように。私たちは孤独であります。誰も自分のことを理解してくれる人はいない、いつもそう思っております。しかしまた、自分のことを本当にもし理解されてしまったら、誰も自分のことなど愛してくれない、そのようにも思って恐れているものであります。イエス様、あなたは私たちの心の中の外、中も外も全てご存知でありながら、このようなものの心に入り、また共に食事をしよう、親しく語り合い、笑い合い、また共に泣こうと言っていてくださることを感謝いたします。神様、どうぞ間違ってもあなたを締め出すようなことがないように、そしていつもイエス様にこの心の内にいていただくことができますように、お願いいたします。今もまたこれからも永遠に変わることなく、私たちの扉の、心の扉に立ちたも、救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持ちたいと思います。私たちの心の扉を叩いておられるイエス様の、そのノックの音を聞き分けて、どうぞイエス様お入りください、祈る時を持ちたいと思います。ハレルヤ。聖歌を歌いたいと思うんですがね、407番、聖歌の407番ですね、賛美したいと思います。
長戸ば叩く、迎えよ我が身よ、長屋に長屋に、心のかけがね、何故外さぬ、迎えよ我が身よ、長屋に長屋に。 に見よ、我は汝の罪を場に泣いて十字架にかかりし、イエスなりイエスなり、心のかけがね何故外さぬ、迎えよ我が身を長屋に長屋に、見よ手の痛手を、見よこの茨をことごと長ため、受けたり受けたり、心のかけがね何故外さぬ、迎えよ我が身を長屋に長屋に、見よ我は汝に良きものを後を、許しと安きと愛をば愛をば、心のかけがね何故外さぬ、迎えよ我が身を長屋に長屋に。
祝福のお祈りをいたします。ご起立ください。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエスキリストの通しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集うすべての兄弟姉妹とともに豊かにとどまらんこと。アーメン。それでは今日の礼拝をこれまでいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。